皆様はじめまして、メンテナンス推しメンラジオの大魔王でございます。どうもメンテナンス推しメンラジオねえ、これ聞いて今の配信を見てない人はこのラジオを聞いて、まあ噂話はこれ更新されるまでには噂話は出てるとは思いますけど、何のことかわからないまま聞いている人ももしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないですね。まあ今まさについさっき、スナック梅子というのがありましてですね、まあ僕あれなんですけどね、今日は誕生日でございまして、11月28日で46歳に、なりました。そんな日にですね、まあたまたまスナック梅子で、スナック梅子をスナック梅子の2人、梅酒が2人でやるんじゃなくて、松竹の門座新宿ですかで、浜口さんも入れてやるというので、どういうものなのかなと思いながらですね、でもまあ僕5時まで仕事してまして、5時過ぎぐらいに仕事場を出て、で最初にね、ブーイングの配信がショールームで始まって、倉田瑠香ちゃんが一人で家で配信してて、何ですかお名前忘れちゃったけど、ハムスターも出てましたね。でハムスターの配信、ハムスターの配信じゃねえよハムスターの配信じゃないんだけど、その配信をね見てて、運転しながら、でまあ何時、7時じゃない、6時からスナック梅子が始まるのは分かっていたので、でまあそれが始まって、まあルーちゃんもそっち見ましょう、私も見ますみたいな感じになったので、まあ運転しつつタブレットでそれを見ながら僕はツイキャスをやってたんですよ。そしたらあれですよ、ツイキャス、まあ途中からちょっとショールームもやってたんですけどね。で、まあ、アイドルやらないのと。まあ解散してね、解散を卒業って言わなきゃいけなかったりみたいなことを言ってましたけど、あ、というか乾杯。話がバラバラのグタグタですけど、乾杯。もうとりあえず飲まなきゃやってられませんよね、こんなのね。うん。今ちなみに録音聞いてらっしゃる方に言っとくと、今ショールームの生配信しながらやっております。今いろんな方が来ていただいていますね。お、今ぴったり100人、まあもちろんショールームは延べ人数ですので、通過していった人も含めて100人ということで、乾杯も皆さんしていただきましてありがとうございます。でその配信の中で、まあまあいろんな今後のこととか浜口さんが聞いてて、で浜口さん的にやらないのと、アイドリング俺やっぱりいると思うんだよねと。ちなみに僕その配信ね、ぶっつぶつで前編ちゃんとは見れてないんですよ。まあそれでいながら、まあなんとか僕の分かる範囲で話をしていって、もし間違っていたりとか、僕が聞きそびれている部分があったりしたらコメントで補填していただければいいなと思うんですけれども、でその中でとりあえずやろうよということになって、で小島さんが呼ばれたの、まあそもそもですよ。で実際二人で後から呼ばれた人たちもこういう、ことになると思ってたか思ってないかは分かんないです、分かんないですけど、思ってなかったと思いますけど、少なくとも最初の4人までは確実にもう用意されてましたよね。マネージャーさんも来てたり、近くにいたりして、でまあ僕の配信がね、なんか知らんけど、すんげえ遅れてて、なんかツイッ ターを見たらもうすでに答えが出てるみたいな感じだったんですけど、はい、梅子はフリフリは嫌だと、サカッチはとにかく歌いたいと。でサカッチで僕感動したのが、あのフリフリは嫌だけど歌いたいという梅子さんに対して、まあ武道館をやりきった後で、まあこんだけの人が私たちを応援してくれているのであれば、この人たちの前では私はアイドルでいようと思うっていうサカッチの発言がすごく痛く僕は感動いたしまして、でその中でね、まあ僕はずっと運転しながら梅酒やってくれと、もう一人で地下からでも始めるという梅子さんに対して梅酒をやってくれと叫びながら運転をしていたんですけれどもね、まあ朝日が現場にいた、でアイドリングマンバーが好きだ、マンバーメンバーですねレブリミットさんメンバーですよね、それマンバーって何かと思った。アイドリングメンバーが好きだと、でどうせならやろうよということになって、だから集めたんだと。でそこで朝日さんは会場にいて、で小島さんは電話かけたらすぐ近所にいましたよね、もうだってすぐ来たもんね。で本人たちには知らせてはないのかもしれないけれど、少なくともあのメンバーが事務所サイド側からもともと集められた4人であったことは、まあ、間違いないですね。で少なくともあそこの4人までは決まっていたと考えるのが普通でしょう。で会場に時宗さん、神原さん、森ディレクター、まあその実際神原さんのその息というか、神原さんと浜口さんの話の中でやろうということになって、でまあ浜口さん自身が、いやスタッフもいるからと言ってたってことは、確実に何かがあるんだろうか、ホリプロのマネが一向もなく OK 出してた、アイドリングラインでスナック梅子告知、そうそうですね、アイドリングラインで急にスナック梅子を告知してきたこともそうですよ、うん、おかしいなと思ったんです、その時点でね。まあ今いろいろ時系列にはなってないと思いますけど、小島朝日も急に決まったと思う。いやというかね、ホリプロと朝日の、事務所サイドの中ではある程度本人がどう言うかとかはともかくとして、スタートの時点は決まってた部分はあるんだろうなと。でブックとかアングルとか書いてくれている元吉さん書いてくれてますけど、まあケイフェイですな、僕ケイフェイって言い方の方が好きなんですけど、初代タイガーマスク世代ですからね、つまりそのケイフェイがあったことは間違いないと思うんですよ。でそうロベルトさんが書いてくれているように本人が知らなかっただけと。でその時点で4人が決まって、その後電話とかをかけた部分っていうのは、さらにそこからあれですよね、ドッキリ的な部分でしょうね。で一体今回のプロジェクトがどのレベルなのか、つまり、まあ、神原さんがいて時宗さんがいるっていう時点でフジテレビが一枚噛んでることは間違いないわけですよね。で一枚噛んでて松竹が動いた、でこれをどう見るかだと思うんですよ。例えば松竹がいわば普段塾でいうケイダッシュステージのようにね、ケイダッシュステージが持ってるわけです、普段塾っていうのは。普段塾っていうのは、ケイダッシュステージというものが持ってて、それぞれの事務所にメンバーがいると。で、ここの、 パターンで松竹が見てくれて、つまりフジテレビがなんていうのかな、持つのかどうかが分かんないんですね。で今西野新生さんがじゃあなんでアイドリングを終わらせたんだろうというのはもう間違いないのはね、フジテレビの編成局の都合なんですよ、アイドリングが終わったのは。でアイドリングが終わったことっていうのはプロデューサーレベルの話じゃないんです。ちょうど亀山社長のねコメントが出てましたけれども、まあ今のこういう状況でフジテレビが今の現状を打開するにはいろんなことをやっていかなきゃいけないよみたいな記事が出てましたけど、つまりそういうレベルの部分っていうのがあって、でそこに翻弄されたのは神原さん、時宗さん、森ディレクターも一緒なんですよ、メンバーと一緒なんです。それが社員であろうがなんだろうが、ただ今回のプロジェクトがまあもちろんフジテレビが全く許可も出さないでできるかというとできないと思うんですよ。ただプロデューサーレベルとして、まあプロジェクトを何か立ち上げるっていうことはできないことではない。うん、だから神原さんや時宗さんがまあ発起人となってフジテレビがある程度一枚噛む形で、でも運営の元をきっちり持つのが松竹だったらできないことないと思うんですよね、これね。で言ったら今までニコ八でやってたこととか渋八でやってたことを角座でやるんだったら理解はできるんですよ。これすごく理解ができるので、そうだから発起人は浜口さんという形ね、これすごく大事なのは、分かりやすく言うとつんくはモーニング娘。のプロデューサー役っていうのと一緒なんですよ。もっと決定権を持ってるのは上の別の人なんですよね、モーニング娘。で言うと。でもちろんそこで決定権とかいろいろやると。でところがそこの中の配役としてつんくさんはプロデューサー役をやっている。で発起人は浜口さんという形にはなってるけれども、これ浜口さんが独断でねできるわけがない。僕が思うのはもちろん言い出しっぺは誰なのか分かんないです。これ神原さんが言い出しっぺで松竹との交渉の中でじゃあ浜口さんやってもらえませんかになったというパターンが一つ、本当に浜口さんが言ったように浜口さんがやった方がいいですよ、神原さんなんかやれる方法ないですかね、うちも松竹上に言ってみますよっていうのもパターン。この2つぐらいですかね、他にもパターンあるかもしれませんけど、いずれはフジテレビでメンテナンスの番組始まる可能性はゼロではないでしょうね。でも急には始まらないとは思いますけど、これだから何でしょうね、簡単に言うとね、まあいろんなパターンのやり方があるんだけど、僕が今想像してるのは神原さんがやってること自体が編成とか放送とかいうのは違う、例えば事業の金を引っ張ってくるだったらできるんだと思うんですよ。これわかります？変な話なんですけど、もうテレビ局の一個のお金をね、いくつか分かれているわけですよ。で放送の方に持っていくのと事業の方に、事業っていうのはつまりライブやったりとか、イベントやったりとかする部門ですよね。だからつまり、新大陸とかをやっている部門ですよ。 そういう部門のお金を使って、言ったら松竹と共にお金を折半して、例えばやるという形なのであれば、できないことはないのかもしれないなと今思ってます。そうすると、この事業のお金でやってるのが直結して放送になるかっていうと、わかんない。ただ、神原さんとか時宗さんの力を持って、そのうち、その先に放送っていうことはあるかもしれない。だから、アイドリングが CS の放送と、まあネットと、いろんなもののメディアミックス、事業の中で生まれた番組から生まれたグループだとすると、今回は全く逆のサイドから、事業の方から持っていって、しかも運営会社をちゃんと松竹というところに持ってきてやるんだとしたら、メンテナンスっていうのはもしかしたらアイドリングよりも面白い存在になれるかもしれないですね。はい。元木さん、番組制作費とは別の枠、そういうことです。ミケが入ればバカなマン出演メンバーなので、藤は何かしら絡んでいるでしょう。ほう。バカなマン自体を見てないのでね。まあ、ミケーラには電話がつながらなかった模様なので、今後どうなるかは分かりません。とりあえず、6人。1号。1号がサカッチ。これ、じゃんけんで決まったんだっけ、最初。1号サカッチ。2号梅子。3号が小島。4号が朝日。5号が古橋。6号が関谷ですか。でも、とりあえず9人で、としてやるんだみたいなことをどこまで本気なのかどこまで冗談なのかというのがまだわからないですけど、ただ僕らにとって先があることが分かったので、これ、10月1日号31日までのアイドリングの状態が制作被害だったはず。まあ確かにそうですね、その通りですね。はい。で、マイプルはちょっと入れられないんじゃないですか。とりあえず、今のところ、まあ、あんだけこういろいろ言っててね、なんとなく、その、ブックの香りがするのはね、ルーリーの名前もトンちゃんの名前も出てこないでしょ。で、最後の方にカレンちゃんとか出てきたけど、ラムタンとかの名前も出てこないでしょ。この辺に結構ね、いろいろと、秘密はあるんじゃないかなという部分はありますよね。7号にセリーナとヒーは断られた。はい。そうですね、それ見てました。一期生は除外。だから、僕も、サヤネを希望していたんですが、まあ、どうなんでしょうね。とりあえず一本でやれている人、つまりそのまあブーイングすでに始めている2人であり、でまあ例えばアミミ、アイちゃん、シカリですね。これ小木はやっぱ難しいかって書いてる人いたけど、梅子が小木ですからね。まずは。で、結構だからひーちゃんを覗くと、まあまあ僕が心配していたアイドリング推しメンラジオの中で、僕がまあまあ心配していたメンバーなんですよね。寝起きのひーちゃんの声が可愛かった。確かにね。渡辺とボックスはこの話にはかまないのではないかと、元吉さんですが、まあ事務所の問題はなくはないでしょうね。で、なんだかんだ言って名前があんまり出てこないし、で、まあ、なんとなくその、まあイベント音源聞いていただいた方、イベント来ていただいた方、は僕の意見分かってらっしゃると思いますけど、僕がその時に言っていた、この辺の人らはいろいろ仕事があってと、 で、まあ S 氏が頑張ってるから ABEX はなんとかかんとかっていうね、話の先にある。でも関谷さんは同じ ABEX でもちょっと違うんだと。でもちろんミケも違うとなった時に、その辺の人たちが絡むのは難しいのかもしれないですね。うん、渡辺とボックスは噛まないというはっきりとしたその事務所の加減があるのかどうかは今後ちょっと展開を見ないと分かりませんけれども、もしこの話が悪ふざけも混じりながら冗談も半分進みながらでも、まあそれこそ来年のティフを目指しながら進んでいくのだとしたら、僕らにとって、まあブーイングとサトレナのグループと、まあいわば今のところ3つに分かれた状況ですよ。その応援できる相手がいるっていうのは幸せなことですよね、やっぱりね。だから何度でも言います、これもう本当にしつこいなと、藤原夏子にいくら言われても何度でも言いますよ、何度でも言いますけど、渡辺はチョコレを復活させなさいとりあえずとりあえず渡辺はチョコレを復活させなさい。そしたら4つに分かれて、今回のが6人ね。でルカピョンも入れた、チョコレだとしたら4人、10人で、ブーイングで12人、でサトレナで13人ね。サトレナのグループは全部自分がそれこそサトレナ自身がオーディションの審査員になって、オーディションもやったというところまでは出たので、まあおそらく最初予想していた元アイドリングメンバー寝起きあたりが入るんじゃないかっていうのはもうもろくも崩れ去っているでしょうと思うんですよ。だからここがティフにドッと出てきたらこんな面白いことないよね。チョコレ復活あるんじゃないですか。だから今日話に出てこなかったんだろうし、うん、西野新生さん、そうですね、それはねなくはないと思いますね。だからまあアイドルやる気あるないっていうそのひーちゃんとね、歌って踊るの興味あるないって言ったセリニャンがいて、でまあ他の人にはほとんど、まあ電話つながらなかったマイプルでありミケーラであり、いろんな人がいらっしゃるので、今後どういう形で本当のところ船出するのかわからないですけれども、まあとりあえずメンテナンスっていうのがちょっと面白い存在にこれからなると。で明らか面白いメンバー揃えてきたんでそのなんちゅうのこうすごい変なメンバーですよねそれ言ったらユリカル曰く泥船、そう泥船って言ってましたね。そんな泥船私乗れませんよっつってね。いやだからその辺のメンバーが本当に出てきてくれると、アイドリングが全くいない、ティフトは全然お客さんの数が変わってくるし、減らさなくて済む気はしますよね。アイドリングより濃いライブの爆発力が楽しみ。そうですね、だからなんていうのかな、純粋培養されてすごくこうすごく どんどんろ過されて、最後に綺麗な結晶が残るダイヤモンドみたいなことではない濃くなり方だよね。ダイヤモンドの反対側にはね、炭っていうのがありますからね、炭の方ですよね。うん、どんどんこう炭の方にどんどん真っ黒な炭ができた。でもこんな面白い炭はないので、いいんじゃないですかね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
だからあとはこの辺の人たちがどういう活動していくかだと思うんですよ。で、ブーイングがどういう活動してるのか僕正直あんまり知らないので、まあ彼女たちにしろ、今度のその、メンテナンスにしろ、まあチョコレが復活するならチョコレにしろ、サトレーナのグループにしろ、これすごく大事なのは、アイドリングの楽曲は多分あんまり使えないと思うんですよ。で、全く使えないってことはないけど、もちろん新たなるものを作っていかなければならないわけですよね。で、そのためには制作スタッフだけではできないので、楽曲制作であったりとか、ダンスであったりとか、そのどういう方針でやっていくのかを決めたりすることっていうのがこれから大事になっていくわけですよね。だから、まあそういう意味ではうちの番組をメンテナンス推しメンラジオにする必要はないんだろうなと思うんです。それはなぜならメンテナンスだけを応援するわけじゃないから、うん、ブーイングも応援するし、もちろん、愛ちゃんとかね、アミミとかね、残党の人たちっていうのも応援していくわけだから、これはメンテナンス推しメンラジオにはならないよねってことだよね。一番最初にメンテナンス推しメンラジオ大魔王ですなんていう挨拶をしましたけれども、それとはまた違う方角に僕らは進まなければならないんじゃないかと思ったりします。メジャーのストリームで、CD 展開とかできるかも疑問と元吉さんが書いて、らっしゃいますけれども、まあブーイングというね、ABEX、どんと後ろから後ろ盾があるはずの、ブーイングも CD の画像を見る限り、あれは自主制作ですから、自主制作ですよ。いや正直CD 出すって聞いた時から、これ ABEX レーベルで出せるかどうかが肝だよなと思ってましたけど、横に書いてあるね、CD の横に書いてある型番がね、BU01 かなんかですよ。BO か。BO01 かなんか。ブーイングの1枚目みたいな型番ですからね。そんな型番あるかっていう話でね。まあ、ロベルトさんが書くように自主制作で十分なんです。自主制作でも十分なんだけど、問題は流通なんですよね。少なくとも、ある程度の数の生産をして、 タワーレコードと HMV ぐらいでは全国で手に入るようにしてくれると一番本当はいいんですよね。うん、だからまあその辺のことも含めてやっぱり楽曲作ってちゃんと新曲もやりながらライブではアイドリングの曲もやったりとか、僕ちなみに一曲見してよっつって憧れアドレーションやった時はね、憧れアドレーションをやるのは多分もう決まってたんですね、あれね。憧れアドレーションを、おそらく歌うことは、ああいう展開になるかならないかはともかくとして決まっていたんでしょう。でも泣いてしまいましたね。憧れ愛ねえ、アドレーション聞いたら、元吉さん、ルーリーマイプルですらビクターとベックス本体から CD 出せてない。ああ、そうなんだ。確かにね、そうだな。今のところライブ会場だけの販売と。憧れアドレーションはいいんじゃないですかね、歌えば。で、やっぱり5、6人で歌える曲何曲かもらう、ブーイングはブーイングで何曲かもらうという形が実はいいんじゃないかなと思ったりはします。うん、西野新生さんが言うようにアマゾンで買えるようになったらブーイングにしろね、メンテナンスにしろね、一番いいんですけれども、そうなるかどうかはちょっと今のところ難しいかもしれない部分ではありますね。まあメジャーかインディーかっていうとね、別に今インディーだから悪いってわけじゃないし、僕がずっと応援していたエールなんてずっとインディーズでしたからね、事務所レーベルですからね、シャイニングウィルレーベルですよ。うん、まあそういうグループもありますので、別にそれで全国流通させることができるならばそれでいいと思ったりはいたしますね。うん、とりあえず僕らにとって非常に面白い展開になってきたことは間違いないと思うんです。だからアイドリング推しメンラジオをどうやって続けていくかと、なんとかかんとか言ってましたけど、アイドリングが存在しないのにこんなに面白い展開をやってくれる人たちっていうのはやっぱね、愛すべきですね。スタッフも、ファンも、メンバーも、うん、僕らを飽きさせない気満々ですよ。だから、飽きないで僕たちが応援してて、で、彼女たちが飽きないで活動をし続けることができたら、こんなに面白いことはないんじゃないかなと思ったりしますね。いやー、急転直下ですよ。僕ほんとね、正直運転中だしもういいかなと思ってたんです。あとできっとね、ゴロゴロゴロさんとかがYouTube 上げてくれるだろうと思って見なくていいかと思ったんだけど、見てよかったですね。うちのおかんとね、僕今日誕生日だから外で飯を食おうというふうに約束をしてて、とりあえず車だから一旦帰ってそこから出かけようということになって、電車でね、ちょっと先まで出るつもりだったんですけど、配信見ながら帰ってきて、これ配信見ないわけにいかないから、とりあえず一部終わるまでずっと見てて、でうちのおかんがいつ行くのって言うから、ちょっと待ってくれと、これはもうまあ出かけるのは出かけるけど、近所の中華屋結局行ったんですけどね、一部の配信が完全に終わるまでは見てましたね。だからね、うん、まあ、コンタさんが書いてるようにいい誕生日プレゼントになったのかもしれないです。だからやっぱり僕自身がこうやって、アイドリング推しメンラジオ4年半やってきて、まあ残党がどれだけ活躍するかですよみたいなことをイベントでも言いましたけどね、活躍とかそういう 状態を飛び越えたところで、まあなんとなく神原さんとかがいろんなメンバーの現場とか行ってたりとか、まだなんかやりそうな気はしていた部分はあるんですけど、こういう形で実現させるとは思ってなかったですね。まあだからマイプルがソロで活動してくれて、ルーリーがソロで活動してくれて、本人はバカンシーコントロールをやってくれて、で梅子、坂っち、朝日、おじ、まあ、古橋、関谷がメンテナンスで、立花、倉田がブーイングで、ここにね、僕の超絶希望のカエピョン、ラムタン、クルミン、そしてルカピョンのチョコレ、もうそれだけでも何人いますかって話ですよ。少なくともティフのその候補者がそれだけいるってことですよ。全部集まってフェス2016やればいい。本当そうですね。あ、そう、レブリミットさん、サトレナもですね。サトレナもそれぞれ自分のアイドルグループをやってくれて、でここにプラス、まあスーちゃんは舞台をやり、昨日スーちゃんの舞台行こうと思ってたんですけどね、ちょっとあまりにもここのとこずっと仕事してて、ちょっと断念してしまいましたね。だからとりあえず今年の TIFF じゃない、来年だ、2016年の TIFF に、僕はあの今後バカンシーコントロールを TIFF に出そうキャンペーンを個人的に勝手に貼っていきますので、皆さんぜひともあれしてほしいなと、ご協力いただけたらいいなと思うんですけど、医療事務員は呼べない。医療事務員どうなんでしょうね。あの子がやる気があるならば入れてあげたいところですね。まあそういう活動がしたいかどうかですけど、彼女は女優さんを目指してたんで、今後女優になっていくのか。でも今は事務所にもね、所属してませんし、松竹に戻っていただいて、メンテナンスの活動に参加するっていうのも一つの手ではあると思いますけどね。キョマさん、エトちゃんの話か。そうですね。それら全部のグループが全部ある程度活躍したらアイドリング復活もあり得る。そうなんですよ。だから、もしかしたらですよ、アイドリングという番組をもう一度やるかどうかっていうのは別としてね、全く別の形であっても、この人たちがまた一堂に会することができるならば、それはアイドリングという名前じゃなくてもいいのかもしれないですしね。ルナちゃんを期待していました。ほう、アイドリング復活はない方が軽く動けそう。小池美優か。小池美優はだから一人でそこそこ、もう今やだって小池美優ちゃんあれですよ、アイドリングの菊池亜美以外は誰も経験したことのない仕事してますからね。さんまさんのこの間何でしたっけ、さんまさんの特番みたいなのにも出てたし、ダウンタウンデラックスにも今度出るのか、もう出たのかわかんないですけども。だから、そうだと思いますよ。もう、そこに入らなければならない理由はないですからね。ただ、先ほども誰かが書いてましたけど、本当に、アイドリングのその、時に19人20人とかで、大所帯で動くことが難しかったからこそ全国回れなかったのがさ、 別にブーイングなら二人きりだし、ね、今後どうなるかわからないですけれども、メンテナンスなら6人なわけじゃないですか。動きやすいでしょう、今までよりは。地方も回れるかもしれないし、だからそれを本格的にやれるかどうかじゃないですかね。だから結局このプロジェクトがね、どういう成り立ちなのかっていうのがすごくやっぱ大事で、この成り立ち自体が結局本当のところケツを拭くのは誰なのかってことなんですよ。当然形としては先ほども言ったみたいに浜口さんが発起人ということになってます。で、事実としてもそれに近いものがあるでしょう。だけど浜口さんが決服ことはできないわけだから、松竹という会社が決を服体制を持っていくのか、それともフジテレビをある程度後ろ盾とした時宗さん、神原さんでやっていくのか、で、その事業なら事業のお金、でやりながら最終的には放送の方に持っていくようにするのか。それはね、まだ、ほんと今日発表されたところで、まあ、答えは出せないし、今後見守っていきたいですね、ぐらいのことですよね。とりあえず、まさか僕今日これ一人で配信して一人でおしめラジオ撮ると思わなかったからさ、来週撮ろうと思ってて、来週ちょっとね、僕と藤原夏子のスケジュールが合わないので再来週ぐらいかなになる予定なんですけれども、カエピョンがスナック梅子知ってたら絶対行ってたと。ほー、知らなかったのか。まあでも知らないよね。まあみんな実際本気の部分で最初の方に言ってましたけど、もう卒業したらもう LINE も動かなくなって、みんな連絡も取らなくなるって、それはねしょうがないですよ、そんなもんですよ。いくらそれが仲間友達と言っても、やっぱり仕事の関係が一番色濃く残っている人たちが、仕事という関係がなくなったら連絡とか取らないよね。俺だったら取らないわ。だって収録ないのに藤原夏子と連絡して飯でも食いに行こうとかならないもん。ならないですよ、収録も何もないのに。とは思ったりしますが、バカなマンの収録時に何か話があったかも、キョマさん。エイドリンググループラインに全員送った。あ、そうなんですか。ちょっとね、もう僕も全部網羅して見れてなかったわけ、見れてたわけではないので、その辺わからない部分もあるんですけれどもね。まあでも本当に今後面白い展開の入り口のドアのノブぐらいを見せてもらった感じだと思うんですよね。すごいこうでかいドアを開けるところまでは僕らはまだ見てないんですよ。これもしかしたらドアノブこの大きさだけど、ドアはこれのほんの大きいぐらいのドアでしかないのかもしれない。わかんない。もうめちゃくちゃでかい、もうなんちゅうの。ねえ、羅生門的なさ。すげえもんなのかもしれないです。わかんないですよ。僕らまだノブしか見てないからね。千鳥のノブさんじゃないよ。飲んでるから。すいません、飲んでるから。19分の16既読4コメント。LINE がそうだったと。 今回のことを言ってですか。そうですな。歌をやりたい希望のある梅子、古橋を巻き込んで音楽を主に展開すると。そうですね、関谷さんもそうだろうしね。だから、今後、どういうドアを開けて、その奥にどういう道を作って、その道をどういうふうに転がしていくのか、歩いていくのか、トロッコなのか、新幹線なのか、飛行機なのか、わかんないわけですよ、まだ。僕らだってドアのノブしか見てないからね。このノブの先に何があるかって、もう期待もできるけど、恐ろしいよね。僕自身がアイドリング推しメンラジオやってて、アイドリングに対して思ってたことはね、そのライブとかもそうだし、グッズの、販売方法とか、そのいろんなことも含めて、スタッフがテレビのスタッフだっていうのに一番不満を持ってたわけ。テレビのスタッフがコンサートの演出もやり、客入れとかもやり、で、グッズの企画とかもやり、すべてをやっていた状況っていうのが、だから面白かった部分もあるけど、だから手が回らない部分っていうのがあったわけですよね。だから今回、そのスタッフを森さん、神原さん、時宗さん、森さんを中心にして、どこからスタッフを持ってきて、どこで運営するのかだと思うんですよ。で、これが松竹さんがちゃんと噛んでくれて、きっちりやっていくと、上手にやれば普段塾になれると思います。で、普段塾がすごく突出していいっていうわけじゃないけど、つまり、手作りでやりつつも、きっちりできるのは、それだけちゃんと事務所が、持ってるってことね。そこの部分っていうのを松竹さんがどこまでやってくれるのかってとこですよね。そのメンバーから言うと、森さんが言ったらリーダー的存在になってやっていくのかなと思ったりして、そういえばこのタイミングですが、おしらじタオル2本くらい買います。急にありがとうございます。急にありがとうございます。メールお願いします。メールしてください。急にありがとうございます。レブリミットさん、急にありがとうございます。皆さんもよかったら、推しメンラジオタオル T シャツいっぱいありますから、よかったらぜひ買ってくださいね。缶バッジとかもありますよ。はい、ありがとうございます。アイドリング全員卒業してですね、アイドリング推しメンラジオ今後どうするのか、まあ月1ぐらいでやろうじゃないかということで、とりあえず収録予定を立てようとしていたんですけど、僕らが心配するほどではなかったのかもしれないですね。大人たちもメンバーもいろんなことを考えながら先に進んでいく体制はある程度できていたのかなと。僕たちがいろいろと心配したところで、それ以上のことを持ってこられたりとか、それ以上の部分に僕らを連れて行ってくれるんだとしたら、やっぱアイドリング面白いじゃんになりますからね。まあそれがメンテナンスであれ、ブーイングであれ、そこに番組というものがあろうがなかろうが、僕たちが面白いことを求めていれば、彼女たちの面白いは きっと実現されて僕らの目の前に現れるんじゃないかなと、そんな風に考えました。恋バナより立花さん、ちゃんとハローワーク的なって読んでる途中でメガネ外すから読めないじゃんね。処置があったんですねと。ハタッチョさん、ロスからのワクワク。ロサンゼルスじゃないですね。アイドリングロスからアイドリングワクワクに、持って行ってもらったっていうことなんでしょうね。うん、まあ僕らは面白いことを求めてアイドリングに、近寄ってすり寄って楽しませてもらってきたわけですけど、僕らがアイドリングに面白いをちゃんと求めていればアイドリングっていうのはこれからも答えてくれるんだろうなと、うん、そう考えると固くなに神原さんがアイドリングは解散してないんだと、全員卒業しただけなんだと、アイドリングという概念とかそういうものは残り続けるんだと言って言い続けてくれたことっていうのは、もしかしたらその辺にヒントがあったのかもしれないですよね。ハタッチョさん、武道館の動員数はいい材料だったのかな。武道館の動員数はね、正直武道館の動員としてははっきり言って多くないわけですよ。やっぱりね、この間サザンオールスターズだっけな、映像で見ただけですけどね、あ、武道館がギッチギチに入ってるってこういうことなんだなと思いました。あ、これが武道館ギッチギチってことなんだなと、ナインの時もアイドリングの時も、あ、これは見てないわというのが正直なとこだったので、それが果たして、こんだけ動員したのにもかかわらず解散なんてもってのほかだというふうな流れで今の形になったのかは分かんないですね。でも、非常に面白いメンバーを揃えてメンテナンスという、プロジェクトを立ち上げてくれたので、今後この先彼女たちがどうなるのか、確実に見守って、僕らのアイドリング推しメンラジオはね追いかけていきたいですし、よかったらそれについてきていただきたいなと、そんな風に思っております。いや、ちょっと本当驚かされたし、面白い一日でしたね。はい、
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
前々からツイッター等々で、ずっと宣伝はしているんですけれども、大魔王がオーナーをやっている SNS があります。ピュアトゥルーという名前の むずがゆいような名前でしょ。これいろいろ理由があるんですけれども、もともとピュアライムという SNS があって、でその後にビートゥルーという SNS になって、その後、まあ、運営が逃げたというかもう潰しちゃったので、その辺のお客さんを、ユーザーの皆さんを救うために僕が作った SNS なんですね。僕がオーナーで SNS があるんですよ。すごくない？ SNS を作れるサービスがあるっていうのも面白いもんですけども、まあ7、8年前からそれ持ってるんですけど、ずーっと動いてなかったんですね。で、ここ最近ちょっといろんな方面で、僕の大魔王ラジオチャンネルのメンバーもそうだし、まあ大魔王ラジオチャンネルのそのリスナーさんも含めてちょっとずつ入ってきていただいています。で、まあやりたいのは、まあアイドリング SNS のような動きだったりとか、当然メンバーが来てくれるわけでも何でもないですけど、もちろんね、ツイッターもあるし、フェイスブックもあるし、ミクシーもあるし、友達同士でちゃんとお話し合いするなら LINE 会議もあるしね、別にそれをわざわざ使わなくてもいいんでしょうけれども、なんかこうみんなでワイワイしながら日記書いたりコミュニティ作ったりする、もう本当の昔のミクシーに非常に似てる形の UI なので、まずはぜひ入っていただいてですね、まあもちろん入ってすぐ出てきていただいても結構ですので、一度ちょっと覗いていただいて、まあなんとなく日記をね、何日かに1回でも上げていただいたり、友達の中で作っていただいて、そこからコミュニティを増やしていたり言っていただいたりとか、ということをみんなでやれないかなと思ってそういう提案をしております。まあもちろんその僕はまあ今こういうメンテナンスというグループができたとしても、そこに僕自身が関わってるわけでもないし、僕の日記をわざわざそこに入って読みたいという人もいないかもしれないですけれども、みんなでとりあえずちょっとファン様 SNS みたいなものです、いわばハタッチョさん、ファン様クラブのそのまああれ会員しか入れなかったですよね。まあそういうんではないですけど、とりあえず登録者しか見れない、まあ半分閉鎖された空間ですね。誰でも入れるんで、とりあえず新規登録すれば誰でも入れるか、入った人には確実に見れるんですけど、まあ何ができるかはこれからなんですね。うん。みんなで集まって、まず皆さんが日記を書いてくれたりとか、僕が日記を書いたりとか、友達を増やしていただきながら活動していくことで、じゃあここでこういうことできるんじゃないですかっていうのはこれから先の話なんですけど、まずはある程度の人数が増えないと、今のところまあこの間からちょこちょこ復活作業をし始めたから十数人は入ってくれたんですけど、まあまだまだ十数人ですから、なんとか最終的に、100人ぐらい増やしてですね、まあ日記を見合うと、とりあえず習慣にしていただいて、毎日ちょこちょこ見に行くと、で日記を書くと、コメントくれると、返事をするみたいな、まあいわゆるその SNS 的な動きというのをみんなでやっていければいいかなと、でそこから発信して何かができたりするんじゃないかなと思っているので、それこそ地下のアイドルさんとかね、来ていただいて活動していただけるなら最高なんですけどね。実は昔々北海道のアクターズスクールに通っていた女の子たちとか、読者モデルの子たちとか、そこの SNS には実は在籍は未だにあったりするんですけど、まあログインなんてしてるはずもなく、うん、もうすっかり活動はしていないんですけどもね、うん、とりあえずその SNS にぜひとも皆さん入っていただきたいなということが一つで、来月12月の28日にですね、 もう年末差し迫ったところですけれども、大魔王ラジオチャンネルの忘年会をですね、大魔王ラジオチャンネル忘年バーベキューとして、くっそ寒い時にですよ、年末とはいえ平日月曜日の28日にやりたいと思っています。こちら枚方の方でやるんですけれども、枚方のどこなのかというのは参加表明いただいた方に教えようと思います。まあ詳細参加希望というメールいただいたりリプライいただいたりっていうのは今後どういうスケジュールでやるかは決めていきますけれども、とりあえず12月28日大阪でバーベキューやるぞっていうことだけは皆さんちょっと心の片隅に置いておいていただいて、もし時間が空いたら参加していただければいいかなと思っております。まあ公園なんでみんな電車でも来れるし、車で来ても駐車場あるというところでやりますので、外ですけど少々の雨なら雨は避けれる場所がありますから、少々の雨なら決行したいなと思ったりしております。そちらの方もぜひよろしくお願いします。そして、こちらオタクの隠れ家の方なんですけれども、またミニ四駆大会やります。これ初心者大会なので、僕らも初心者ですし、初心者の方に参加していただければなと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね。何を見ようとしてたんだ。スケジュール。スケジュールを見ると、来年の1月26日に、ミニ四駆大会をやります。こちらのアルカアルカさん。僕がお世話になっているお店ですけれども、千日前にあるアルカアルカさんの地下のコンピラというところで、やろうと思っておりますので、よろしくお願いします。そして今回は12月の22日の方にですね、そちらの前に練習会をやろうということになってますので、そちらの方はまあ参加費無料、まあ、ただし、あるかあるかで食事は必ずしてくださいということなんですが、ぜひともそちらの方の練習会と同じコースで本戦やりますので、本戦のために練習会、そのコースでとにかく走らせまくると、調整して、その調整で本戦を迎えていただくのが一番面白いんじゃないかなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、アイドリング推しメンラジオ。なんとね、こんな風に僕のお誕生日にですね、いいニュースいただきましたので、まあ毎週やるかどうかわかりませんね、そこまでネタがあるかどうかわかりませんけど、一つ大きいネタをいただきましたので、次の通常配信の時のメールはまあこの辺の話が結構中心になるかもしれないですね。まあアイドリングロスについて全員卒業を通過して一月ということでメールをいただこうと思ってたんですけれども、まさかこういう展開になるとは思ってませんでしたから、はい、まあまだ全員卒業のちょい前ぐらいから藤原夏子の声をほぼ聞かせておりませんからね、そろそろ藤原夏子の最近パスコードに夢中らしいですけれども、全然アイドリングよりもそっちになっちゃってるらしいですが、まあそんなことは気にせずに番組は続けていきます。月1になるか隔週になるかまだまだわからない部分もありますけれども、これからも聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします。といったところで推しメンラジオこの辺で失礼したいと思います。お相手は緊急配信驚き桃の木山椒の木大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。